お二人のお証し、心から感謝をいたします。そして今日これからお話しすることとなんとなく全て結びついているようで、神様の導きを感じます。今日は少し時間も迫っておりますので、ヘブル書の中で今日皆さんにこのメモをお配りしましたけれども、多分半分ぐらいしかお話しできないと思いますが、特に今日はメルキゼデクという人に焦点を当ててお話をしたいと思います。メルキゼデク、あまり聞いたことのない名前だと思いますけれども、今日この人をイメージとして捉えて、そしてそのことを自分の心の清めと結びつけて、お帰りいただければ素晴らしいことだと思います。またヘブル書がそのことを期待して語っております。ヘブル書の第5章を開いてください。ヘブル書の第5章、今日はヘブル書の中を、それ以外は2箇所ほど開きます。ほとんどヘブル書から開きますので、どうぞ一緒に説を言いますので、読んでいただきたいと思います。はい、それでは5節と6節とご一緒にお読みください。3、はい、また誰、ごめん、5節ですね。はい、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でこうも言われます、あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。ここでキリストが大祭司となったと書いてあります。で、これをもらった人たちはどんな人たちかというと、ユダヤ人のクリスチャンです。ユダヤ人というのはもうユダヤ教の掟の中に、伝統の中に生きている人たちですから、イエス様が大祭司となったって言ってもびっくり、もう腰を抜かすぐらい驚くんです。イエスって誰だ、大工の子供じゃないか、大工の子供が大祭司になるなんて、もうこれとんでもない冒涜だというふうな気持ちを持つ人たちです。ちょっと例えは悪いかもしれませんけれども、まあ日本の社会で、その血筋でないとなかなか入り込めないっていうのは、能とかあるいは歌舞伎とかそういう世界の人たちですね。私が小さい時にもし思い立って、私歌舞伎の役者になりたいと思っても、まあとてもダメですね。小さい時から舞台に立って、そして、なんかああだってこう、あのね、子役からやらないと、もうあの歌舞伎はダメなんだと、もう何代も何代も続いて、なんとかやってこういうようなうちに生まれなければなれないという観念をほとんどの方持ってますよね。そうじゃない人もたまにはいるようですけど、高校出てから入ったなんて人がいるんですけど、でも普通の場合はもう代々歌舞伎役者は歌舞伎役者で続いてるわけです。でそこに素人である人がポーンと入っても、という感じです。このぐらいもう違和感があるわけですよね。大工のこのイエス様が大祭司である、とんでもない、これはもう冒涜だという感じで、このヘブル書を書いた人はそのことをよく分かりながら、しかしイエス様は本当の意味で大祭司であるんだよということをここで語ろうとしているわけです。それで彼が引用したのが6節の別の箇所でこうも言われます、あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。これは詩編の110編の引用ですから、詩編の110編をちょっと開いてください。はい、詩編の110編、はい、これはダビデの賛歌と言われる、ダビデが作った歌であります。そして、 神様がこのダビデを立てて王としてくださった、神の子として受け入れてくださったという、立ててくださったという、ことを歌っております。その4節を見てください。 11-4 3、はい、主は近い、そして御心を変えない、あなたはメルキゼデクの霊に習い、常しえに祭司である。あなたはというのは神様が選んでくださったメシア、救い主がメルキゼデクにのような祭司であるっていうんですね。さあ、それじゃあもう一つ遡ってみましょう。その本当のメルキゼデクってどこに出てくるんだろうか。創世記の14章、これはプレイズワーシップの先週のお話をいたしましたところですが、そこで、このメルキゼデクというのが出てまいります。17節あたりからお読みします。今度は私がお読みします。創世記 14-17、 こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちとを打ち破って帰って後、ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。さて、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神よりあなたの手にあなたの敵を渡された。意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。ソドムの王はうんぬんと書いてありますが、そこで止めます。実はこのメルキゼデクという人はもうこの前にも出てきませんし、この後にも出てこない。ここで忽然と言い方がいいですね、忽然と現れて忽然と消えてしまう謎の人物なんですね。さて、この、メモに戻ってください。メモのところに、メルキゼデクはメシアの方であるということで、先ほど五章をお読みしましたが、今度はヘブル書に戻りまして、ヘブル書に戻ってください。7章、はい、一節を皆さんお読みください。ヘブル 7-1-3、 はい、このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。そして2節もお願いします。またアブラハムは彼にすべての戦利品の十分の一を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。ここでメルキゼデクという人の説明が出てまいります。一番目に、彼は名前からして、義の王様、そして非常に正しいことを行っていた。ヘブル語でメルクというのは王様、ゼデクというのは義、正しいということです。義の王様、それからサレムというのはエルサレムのことだっただろうと言われています。サレムというのは平和、今でもシャロームと言いますね。シャロームの王様、つまり義と平和をもって世を治めるところの王様であり、しかも祭司である。王様と祭司を一体とした人物だったということ。それから3節を見てください。 7-3、 はい、父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。ちょっとこれ分かりにくいと思います。父もなく母もなく木の股から生まれてきたんだろうかっていうふうに、あんまり変な想像しないでください。 ここには書いてないっていうだけなんですよ。説明されてない。普通、この聖書の中に誰々って説明するときは誰々の子とかね、誰々がお父さんでお母さんでってちゃんと説明があるのに、全然説明がなく突然歴史の中に現れ、そしていつの間にか消えてしまった謎々の人物です。で、これは比喩的なんですね。つまりメルキゼデクにお父さんお母さんがいなくて、天から降ってきた桃から生まれた桃太郎というのでもない、普通の子供なんですけども、書いてないというところで、その終わりも書いてないというところで、このメルキゼデクが永遠的な存在なんだという、印としてここに書いてあるわけです。とてもこれはヘブル書の言い方が面白いと思います。もう一つこの人が強調しているのは、さっきユダヤ人の人たちは家系ということを重んじていると言いましたが、このメルキゼデキには家系がない。しかもこれはアブラハムよりも上位にいたということを説明しています。というのはアブラハムが彼に十分の一を捧げたということですから、アブラハムは下にいるわけですよね。わかりますね。皆さん分からない顔していらっしゃるから、分かると思いますね。プレゼントを十分の一を差し上げた、受け取ったのはこのメルキゼデクです。そして差し上げたのはアブラハムです。お相撲は今日終わるようですけれども、お相撲なんかすごい懸賞金もらう時があるでしょ。こうやって手形を持ってね、そしてこうガサッともらう。いや、あげる人が偉いんです。もらう人がもらう人が偉いんですね。あげる人が下に下がってあげるわけですよ。はい。でね、このヘブル書の記者というのはとっても面白いんですね。そのことで何を言おうとしているかというと、この祭司の家系というのはアロンから来るべきだろう、レビ人から来るべきであろう。で、アロンってそもそも何かって言ったならば、アブラハムの子孫の子供ではないか、ね、だけれどもアブラハムがこのメルキゼデクに頭を下げたんだよ、つまりメルキゼデクの方がずっと上なんだよということを言おうとしている。そしてそれがイエス・キリストのいわゆる雛形象徴なんだということを言おうとしている。ちょっと皆さんにはこの理屈がねピンとこないかもしれませんけども、これを読んだこのユダヤ人たちには、ああそうか、私たちはイエス様イエス様大工の子大工の子って言ってバカにしちゃいけないんだ、神様は全然その違った系統から立ててくださったのが大祭司なんだということを、彼らはこれを聞いて読んでははーんとうなずいたわけですよ。そしてそれじゃあ内容は何かっていうならば、その次ですね、メルキゼデクに等しい、等しいと言いながらこれはそれより上だと言ってるんですけれども、5章の8から10までお読みください。3はい、5章ですね、ちょっと戻りますよ。3はい、キリストは御子であられるのに、だった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人に対して、常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司となられた方です。で、イエス様がこのメルキゼデクに等しいというか、それにもう匹敵する素晴らしい大祭司となられたのは、家系とか、そういう経歴とかそんなものにはよらないで、ご自分が筆舌に尽くしがたい苦しみを受けなさったことによって、もっと言いますならば十字架にかかることによって、ご自分が大祭司となったんですよ。その前の7節までもちょっと遡ると、そのイエス様の苦しみが書いてあります。7節お願いします。はい、 キリストは人としてこの世におられた時、死から救うことのできる方に向かって願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。イエス様の大きな叫び、これは十字架で父よ彼らを許したまえという叫びだったでしょうし、最後にはこと終われりという大きな叫びであったでしょう。主イエス様の十字架のもう人間としての最大の苦しみと涙と叫び、これがイエス様を大祭司とする資格であったというのです。普通大祭司というのは自分は苦しまないですね。苦しまないでヤギとか羊とかそれをチョキンと切って、そして血を流して捧げるわけですけれども、イエス様はご自分が捧げる大祭司であるのに何を捧げたか、ご自分を捧げた、大きな苦しみのゆえに、そしてそのことのゆえにイエス様は大祭司となられた。でイエス様はここでもってもう苦しみで死んでしまったけれども、彼は生きておられるお方だ、そして永遠に生きているお方として私たちのために取りなしていてくださる。7章、はい、読んでください。23から25、7の23から25、お願いいたします。3、はい。また彼らの場合には死ということがあるため、勤めにはいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて取りなしをしておられるからです。祭司というのは死んでまた次の祭司、死んでまた次の祭司、ぐるぐるぐるぐる変わってしまうが、イエス様はご自分を死に明け渡したんですけれども、よみがえって永遠に生きておられる。生きてイエス様は何をしているかというなら、私たちの取りなしをしていてくださっている。だから彼は今生きていらっしゃるこの大祭司の前に、私たちは信仰を持って近づくときに、このイエス様が成し遂げた完全な救いをいつでも私たちのためにあてがってくださる。ここに完全にお救いになることができますという言葉がありますが、この完全ということはもう翻訳することができないくらい、ある英語の翻訳では through and through、 徹底的に、徹頭徹尾、こういう言葉が使われています。中途半端ではない、徹頭徹尾、私たちを救うお方として今生きて取りなしをしていらっしゃる。そのことをもう少し詳しく書いているのが次の10章の14節です。はい、10章の14節、ご一緒にお読みください。3、はい。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。中途半端ではなく、主イエス様が一度だけ完全に、英語で言いますと Once for all という言葉があります。中途半端ではなく一度だけ完璧にしてしまうこと、ドイツ語で言うと Einmalig っていう言葉なんです。私好きな言葉なんです。まあ別にドイツ語言ったとかで皆さん感動はなさらないでしょうけども、 Einmalig、 もう一回で完璧なことをする。ちょっとここでやっぱり私事で申し訳ないんですけれども、私の手術をしてくれた先生を持ち上げたいと思うんです。梶先生っていうんですけどね、 今でもお付き合いをさせていただいておりますが、この肺がんの手術をしてくださった方です。もう一度で完璧な手術をしてくださいました。先生が書いたリポートの中に、沢城さん、あなたのがんは根治されましたよとか、根治、根は根っこ、治は治る、根治される。ああ、今お医者さんの世界でこんな言葉を使うのか、ね、根治された、全部がん細胞を取りましたよ、それから少し何かリンパ球に転移してたみたいですですね。私見てないんですけども、そうらしいですよ。ともかくその転移したらしいリンパ球を取りました。そしてそれがもしかしたらもっと転移してるかもしれないから、余分なリンパ球も取りました。相当取られちゃいました。そして沢城さん、あなたのがんは根治されましたと宣言してくださったんですね。本当に感謝をいたしました。それが半分ぐらいだったらどうでしょう。今日はちょっと辛そうだから半分切って、またね、3ヶ月ぐらいしてからもう一回切ってあげよう、まあ、ちょびちょびちょびちょび切られたらもうたまりませんけれども、感謝すべきことにね、梶先生は私のがん細胞を一度にして完全に取ってくださった。それでもね、もしかしたら彼の言い方に言うと、へそ曲がりのがん細胞が、へそが曲がってるがん細胞があるかもしれません。へそ曲がりのがん細胞がどっかにこう入り込んで転移する可能性がないとは言えないから、その抗がん剤治療をしましょうって4ヶ月苦しいのをさせられました。そして、この間ですね、そのお医者梶先生のところに行って、また CT だの何だろうって沢城さん、転移もそして、再発も今のところありません、大丈夫です、保証してくださいました。まあ、そういうふうにうまくいかない方も多いので、私あんまり自分のこと言うとね、そうじゃないでいる人に申し訳ないんですけども、少なくとも梶先生は私のがんについては根治してくださったと言った。梶先生でさえそうしてくださるならば、もっと優れた外科医であるところのイエス様が私たちを根治じゃなくて反治なさるはずがないと思うんですね。ここに聖書にそう書いてあるんですが、一つの捧げ物によって永遠に全うされた。それももう一つ聖書を開きます。外側の部分ではなくて内側の部分、9の13、14、読んでください。はい、もしっていうところね、はい、もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。外側で今までの罪が許された、よかったなというだけではなくて、良心を清めて汚れた行いから私たちを解き放ってくださる力のあるイエス様の救いです。で、今日はもう B も C も省略いたします。だけどこのなされた救いをありがとうございますと言って信仰を持って受け取ること、そして受け取っただけではなくて、その信仰を抱きながら安心して歩くこと、これが福音であります。お祈りをいたしましょう。神様、私たちのためにメルキゼデクとなって永遠に生きる大祭司となって、 私たちの弱さを全部思いやり、それだけではなく私たちの弱さ、罪深さを全部背負って十字架にかかり、これでもっておしまいだよと宣言をしてくださったのがイエス様の完全な救いであることを感謝をいたします。どうかこの完全な救いを疑ったり中途半端に受け取るのではなく、 100% ありがとうございます、私はその恵みの中に生きていきますと受け取って、そして受け取ったものらしく、どうぞ平安な心で、安心の心で、勝利の心で生き続けていくものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをいたしましょう。神様がこの信仰をどうぞ私のものとしてください、しますという非告白を持っておりたいと思います。ピアノとオルガンの方にさっきの285番の一節を弾いていただきます。一節を弾いていただいた間にご一緒にお祈りをし、そして一節が終わりましたら集会を閉じます。